瀬戸市議会だより令和6年8月号令和6年6月定例会110号編集発行瀬戸市議会表紙の説明右側に大島健吾選手名古屋学院大学 AC 所属瀬戸市在住パリ2024パラリンピック競技大会陸上競技代表として出場する大島健吾選手を取材しましたの説明文があり真ん中にメダルを手にポーズを決める笑顔の大島健吾選手の写真があります。説明終わり。特集第46号議案瀬戸市下水道条例の一部改正について。下水道事業経営審議会の早期に使用料を改定すべきとの答申を受けて下水道使用料の改定の議案が提出され賛成多数で可決しました。市の改正案の説明によると2人から3人家族で想定される1ヶ月あたりの使用量
20立方メートルの場合
改正前1760円から改正後2453円693円値上げとしている。近隣市との比較税込み瀬戸市1760円、終わり旭市2420円、春日井市2915円、長久手市2200円。議会での論点争点は瀬戸市の人口約12万7千人に対して下水道使用者約7万7千人の人たちが値上げ対象となる。令和4年度は下水道使用単価90円に対して汚水処理原価140円とし、経費回収率が 65% と低いことで差額分を一般会計から補填している。これは現在浄化槽などを使用し公共下水道を使用していない人たちの税金が汚水処理費用の一部を補填する形となっている。下水道事業を企業会計としているので独立採算性の原則において使用者が負担すべきではないか。議案質疑。6月17日月曜日本会議。自民新生クラブ浅井健二議員。市議の質問。以後質問と読みます。今回の議案上程に際し下水道事業経営審議会の答申をどのように捉え改定に至ったのか、またゴミ袋値上げ凍結時との整合性を伺う。市長の回答。以後回答と読みます。本審議会では受益者負担の適正化を図る必要があるとの答申をいただいている。その趣旨を尊重し本条例の使用料改定に至ったものである。そしてゴミ袋の値上げはゴミ減量と資源化を目的としており、市民に分別回収などへの取り組みにご協力いただくことで成果が期待できたため様子を見値上げを凍結するとした。市民の声。臼井敦議員。質問。現在下水道供給人口約7万7千人が受益者として負担しているが、経費回収率が近隣市よりも低いため、不足分を一般会計繰り入れから補っている。受益者負担のあり方、及び近隣市と比較して、どのような問題があるのか。回答。近隣市の令和4年度の経費回収率は、尾張旭市 83%、長久手市 81.5%、日進市 83.2%、春日井市 99.9% となっている。 これに対し本市は 64.6% と低いため、一般会計から繰入れ金で補う額が多くなっている。討論。6月28日金曜日、本会議最終日。賛成討論。柴田俊勝議員。今回の値上げで負担率 81% になり、19% が市の負担である。近隣市はすでに 81.5% から 99.9% であり、受益者負担の原則から本市も 100% に近づける企業努力を重ね、安定的な事業継続とすべきである。臼井敦議員。下水道使用料の単価90円と下水処理費の原価140円の差額分は、下水道を使用していない約5万人の市民の税金を含め約3億8000万円を補填している。本来なら福祉や教育などに充てられるべきである。黒柳智代議員。下水道使用料を改定し、使用者が負担することで子育て環境の充実や教育、高齢化への対応、災害への備えなど、本市民全体の福祉の向上に充てることも可能になり、下水道未整備地域の方の不公平感軽減にもつながる。松原大輔議員。経費回収率をいきなり 100% にせず、まず 80% にすることは、使用者の負担増にも一定の配慮がされている。近隣市とのバランスを考慮しても、同水準程度となり、妥当な判断である。高島純議員。不公平感のないよう、必要な経費は受益者負担の原則にのっとり、市民サービスの提供をすることが行政の役目であり、下水道の整備が進んでいくことで本市が住みやすい町になると考える。反対討論。原誠議員。物価高で実質賃金が25ヶ月連続減少し、市民生活が厳しい中での値上げは、公衆衛生向上を目的とする下水道普及の障害となる。市の責任で安価で質の高い下水道事業を維持し、公共福祉の増進に努めるべき。採決。第46号議案可決。賛成22人反対3人。6月定例会の主な議案概要と審査内容。総務生活委員会。第41号議案、私有財産土地の売り払いについて。概要。日の出町の土地、地目原野15,889平方メートルを1億5,900万円で売却するもの。質問。土地の売却価格1億5,900万円で平米あたり約1万円とした根拠を伺う。回答。令和5年11月1日時点の不動産鑑定評価を踏まえ、瀬戸市私有財産審議会の承認を得て定めた。鑑定の中で土地の形や高低差があること、道路と接しているところが少ないなどの状況を鑑みて、この価格設定となった。公正文教委員会。第51号議案、八幡小学校校舎長寿命化改良増築建築工事請負契約の締結について。概要。工事請負契約を締結するにあたり、議会の議決を求めるもの。契約金額8億8,770万円。質疑の中で、多目的ルーム設置に伴い、給食室がなくなり、給食が自校調理方式からセンター校方式に変更になることが明らかになった。質問。 給食がセンター校方式になることは、各3つの小学校の子どもたちにとっては非常に大きな変化だと思うが、保護者や地域の皆さんへの説明はしているか、また何かご意見は出てきているか。回答。本年4月に八幡小学校 PTA の役員会議において説明したが、保護者の方からは反対の意見はなかったと認識している。施設設計内容については今後適宜お知らせしていく予定である。都市活力委員会第47号議案、瀬戸市水道法施行条例の一部改正について。概要。水道法施行規制の一部改正に伴い、条例中所要の事項を改正するため。質問。所管が厚生労働省から国土交通省と環境省に分かれて移管されたことにより、双方の意思の疎通が十分に図られていくのか伺う。回答。国においては令和6年4月より厚生労働省から国土交通省および環境省へ事務移管がなされ、新たな組織体制による役割分担の中で、事務連絡や通知などによる指示や情報提供が適切に行われていると認識している。また、令和6年4月1日施行の水道法に新たに規定されている内容として、国土交通大臣及び環境大臣は、水道に起因する衛生上の危害の発生防止のため、必要な情報交換や相互の密接な連携の確保に努めるとされ、両省庁で連携も図られている。予算決算委員会第49号議案、令和6年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号。概要。マイナンバーカードを健康保険証として運用するためのシステム改修費の計上。質問。現在、本市の国民健康保険加入者のマイナ保険証の登録率は約 62% だが、保険証としての利用率は約 8.8% となっている。全国では他人の個人情報と紐付けられたなどのトラブルが多くの医療機関から寄せられているが、本市の状況はどうか。回答。マイナンバーカード関連サービスの誤登録などの事案については、国がマイナンバー総合フリーダイヤルを設置して対応しており、市としては把握していない。また国保年金課の窓口においてこうしたご相談などを受けた事例はない。分野別意見交換会を開催しました。3つの常任委員会のうち、厚生文教委員会と都市活力委員会が意見交換会を開催しましたので、その内容をお知らせします。厚生文教委員会、5月20日月曜日、地域包括支援センターとの意見交換会。厚生文教委員会では、地域包括支援センターの現状と課題、全世代型地域包括ケアシステムの構築へ向けた課題をテーマに、地域包括支援センターと意見交換会を実施しました。見えてきた現状と課題、独居世帯の増加、経済的困窮ケース、虐待ケースの増加、介護予防・ケアプラン数が多い、軽度のサービス利用が多く、重度の方々への支援が遅れる、総合事業の住民主体サービスがない、介護保険申請から認定までに時間がかかっている、提案された解決策、総合事業の充実、地域包括の業務量の軽減、ケアプランの簡素化、地域内での移動支援・ 交通手段の充実、介護職の処遇改善、委員会としてのまとめ、複雑化していく支援のために全世代型地域包括ケアシステムの構築は必要と考えるが、専門の機関を新設して対応していくことが必要。第一に庁内連携体制を確立し、行政側の認識している課題と現場の声を合わせて、やれることから取り組んでいく時期ではないか。都市活力委員会、5月16日木曜日、瀬戸市新世紀工芸館との意見交換会。瀬戸市は陶磁器だけではなく、ガラスの原料である傾斜の産地で、資源出荷量の国内シェア率は約 70% です。瀬戸市で陶磁器やガラス産業が盛んに行われてきたのは、良い原料が取れたからです。さらに歴史ある技術を伝承し続けてきたため、良い品質の商品が日本全国に伝わり、また原料が必要になるといったサイクルが出来上がりました。土を通して先人がつないでくれた技術や知識を後世にも残していけるように、新世紀工芸館では陶芸やガラスの担い手を育成する研修システムを持ち、展示、交流、制作ができる場所となっています。また一般の方に体験してもらうイベントも行っています。施設や作品の見学、職員、研修生、卒業生との意見交換を実施しました。主な意見、陶磁器とガラスを同時に学び、スタート時にコストのかかる様々な機器が使え、試せる工房の環境は新たな作品のイノベーションを起こすのにとても良い環境である。瀬戸市は陶磁器だけでなくガラスの産地であることは意外に知られていないので、もっと PR してほしい。さまざまなアイデアとご意見をいただいたので、委員会で取りまとめ提言報告にしていきたいと思います。総務生活委員会、調査研究課題であるゴミの減量に関する分野別意見交換会を8月に実施予定です。次回議会だより9月定例会合を11月1日発行で報告いたします。6月定例会議案等審議結果。出席議員名、自民新生クラブ、黒柳智代、佐田敏夫、山内誠一郎、浅井健二、高島純、西本純、小沢勝、宮園真嗣、富田宗和、柴田敏勝、三木幸美、公明党瀬戸市議団、三宅聡、池田信子、長江秀幸、日本共産党瀬戸市議団、原誠、荒井歩美、浅井琴美、市民の声、中川雅也、戸田義久、臼井敦、新風瀬戸無所属の会、松原大輔、真島美幸、長江君雄、向井派、石上英二、高桑茂樹、伊藤健二。なお、小沢勝議員は議長職のため採決には加わりません。各議員の議案に対する賛否の状況。議案番号、件名、議決結果は次の通りです。市長提出議案、第41号議案、私有財産、土地の売り払いについて、可決、全会一致。第42号議案、瀬戸市市税条例の一部改正について、可決、全会一致。第43号議案、瀬戸市手数料徴収条例の一部改正について、可決、全会一致。第44号議案、 瀬戸市包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例及び瀬戸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、可決賛成多数、反対者原誠、新井歩、浅井琴美。第45号議案、瀬戸市精神障害者医療費助成条例の一部改正について、可決全会一致。第46号議案、瀬戸市下水道条例の一部改正について、可決賛成多数、反対者原誠、新井歩、浅井琴美。第47号議案、瀬戸市水道法施行条例の一部改正について、可決賛成多数、反対者原誠、新井歩、浅井琴美。第48号議案、令和6年度瀬戸市一般会計補正予算第3号、可決賛成多数、反対者原誠、新井歩、浅井琴美。第49号議案、令和6年度瀬戸市国民健康保険事業特別会計補正予算第1号、可決賛成多数、反対者原誠、新井歩、浅井琴美。第50号議案、令和6年度瀬戸市下水道事業会計補正予算第1号、可決全会一致。第51号議案、八幡小学校校舎長寿命化改良増築建築工事請負契約の締結について、可決全会一致。第52号議案、八幡小学校校舎長寿命化改良増築電気設備工事請負契約の締結について、可決全会一致。第53号議案、信濃町3丁目街地内排水路整備工事推進請負契約の締結について、可決全会一致。第54号議案、令和6年度瀬戸市一般会計補正予算第4号、可決全会一致。諮問第1号から第3号、人権擁護委員の推薦について、高関道夫氏、森重則氏、高島恵子氏、同意全会一致。議員提出議案、第2号議案、災害発生時における信頼性の高い情報連携体制の構築への支援を求める意見書、可決賛成多数、反対者原誠、新井歩、浅井琴美。第3号議案、聴覚補助機器等の積極的な活用への支援を求める意見書、可決全会一致。内から議会、パソコンスマホから議会を見てみよう。夏休み中の小中高校生もぜひ。瀬戸市議会のホームページでは、録画映像や議会中継、YouTube、会議録、代表一般質問など様々な情報を掲載しています。市役所に行かなくても、パソコン、スマホがあればどこからでもご覧いただけますよ。それでは早速、議会の録画映像、映像による記録を見てみましょう。1、瀬戸市議会を検索。2、会議の記録、括弧中継、録画、会議録、括弧閉じをタップ。 3、議会録画映像をタップ。4、スマホ対応版議会録画映像配信をタップで映像が見れます。また、リアルタイムで見るなら、スマホでもパソコンでも YouTube。YouTube、瀬戸市議会議会情報番組のチャンネル登録をお願いします。議会情報番組、こんにちは瀬戸市議会です。や、議員の作成した動画もこちらからご覧いただけます。次回定例会の開会予定は8月30日金曜日午前10時からです。ぜひご覧ください。では続いて会議録、文字による記録を見てみましょう。1、瀬戸市議会を検索。2、会議の記録。括弧中継、録画、会議録、括弧閉じをタップ。3、会議録をタップ。4、会議録検索をタップで見たい会議名や開催年を選んで見れます。5、また画面右上の検索のアイコンをタップで発言議員を選んだり、キーワードでも検索できます。他にも瀬戸市議会はこんな情報発信をしています。Facebook、Instagram、ラジオ、テレビ、ホームページ、議会だより、瀬戸町トーク、カタログポケット、町色、